笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健です。そして
はい、ポリモングです。
そして東京在住フランス系カナダ人 DJ パトリックさんをお迎えして第3回目になります。
こんばんは。
こんばんは。さらに深くパトリックさんに話を聞きたいと思っているんですけども、はい、パトリックさんはフューチャーポップだとか渋谷系以外にもテクノっぽいアイドルとかそういうのも聞くんですよね。
そうですね、パフュームだとか、はい、あとはアイラミツキンですとか、はい、そこら辺はちょっと
流行りの、
う
ん、
そうですね、
パフュームとかすごいもうメジャーになってびっくりするぐらいですよね。もう数年前までね、マニアがしか知らないっていう感じだった、
秋葉原でイベントやってたのに。
そんな感じですけどね。でその中でもパトリックさんのおすすめのテクノ系というか打ち込み系のアイドルを教えてほしいんですけど。
最近はバニラビーンズっていう2人女の子ユニットがお気に入りで、
はい、
バニビ、バニビです、
うん、バニラビーンズはもっと人気が出てもいいと思うんですけども。
そうです、ね、
ちょっとまだ人気出てないんですよね、はい、
最近も CM やってますね。
そう、知らなかった。へえ、そのバニラビーンズのコンピはどういうコンピなんですか。
キラキラ魔女っ子クラブっていうコンピで、魔女っ子アニメのテーマソングをカバーしたコンピレーションなんですけど、
はい、
2枚組でバニラビーンズですとか、はい、篠原智恵とか入ってまして、曲の方はセクシーシンセサイザーですとか、は
い、早速聞いてみましょう。バニラビーンズとセクシーシンセサイザーでラララ唇に願いを込めてです。ウェッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。バニラビーンズとセクシーシンセサイザーでラララ唇に願いを込めてでした。もともとアニメのオリジナルの曲でラララ唇に願いを込めてというのがあって、それをセクシーシンセサイザーがカバーして、でバニラビーンズが歌ったっていう、そういう曲なんですよね。
はい、そうですね。
曲自体はセクシーシンセサイザーっぽいこうピコピコした曲で、ちょっと面白いカバーですよね、
うん、
バニラビーンズも前回かけた HNC のサポートの元コンポの薄井さんのリミックスが入ってたりとか、
はい、あ、そういうのもあるんだ、うん、
入ってます
ね。
その辺の最初の頃はもっとスウェディッシュポップみたいな感じだったんだよね。
うん、うん、そうだった。
その頃から面白いなと思ってたんだけど、
うん、
まあやっぱりマニアックすぎたというか、うん、今はこういうちょっとエレクトロっぽいものが多くなってきて、うん、
世間に合わせてってことなのかな、
うん、でもまあそのおかげもあってか話題になってきているではないでしょうか、
うん、そこら辺の話だと、あとどういうの売れてるかっていう話なんだけども、
うん、
パトリックさんはレコードショップもやってるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
ネット上で日本の中古 CD を海外向けに売ってます、
はい、URL をちょっと宣伝してください。
はい、東京レコハン .com なんですけど、レコハンのスペルは、はい、RECOHAN です。
それはやっぱり売り上げは日本からの売り上げがあるのか、それとも海外からの注文が多いのか、どっちが多いんですか。
海外からのが多いんですね。サイトも英語とフランス語になっていて、はい、日本からの注文が少しだけ、
海外だとアメリカとかイギリスとかカナダとか、どこの国が多いんですか。
うん、アメリカとか、あとはヨーロッパのスペインだったりイタリアですとか、はい、あとはアジアでタイですとか、シンガポールだったり、
そんなにワールドワイドにいろんなとこから注文が来るんですね。
そうですね。
さあ、なんかインドネシアのなんかインディーポップみたいなのインドネシアの人から教えてもらって、それがね結構いい、渋谷系っぽくて。
そうなんだ。
だからなんか日本のそういうインディーズだったり渋谷系みたいなね、うん、ものとかスイッチポップみたいなものに影響を受けたバンドが結構あるみたいで、アジアはいいですよね、
うん、きっとこれからはアジアの
市場としても
タイとかインドネシアとかそういう
の。フェイスブックでさ、モスクワ在住のインドネシア人の学生さんから、
うん、教えてくれる、
そう教えてもらった、
うん、すごいね。やっぱテクノロジーの進歩ってそういうとこが楽しいね。
わけわかんない、
わけわかんない、それ
はね。モスクワ在住インドネシア人のより来てるファンだよ。
すごいね、それワールドワイドなんで、ね、パトリックさんは今東京レコハン .com の他にも、
はい、
ウェブサイトで日本の音楽を世界に発信してますよね。
そうです。
その URL も宣伝しておいた方がいいんじゃないですか。
はい、coolestsound.jp というサイトなんですけど、はい、前から自分のブログとしてchipple.net っていう サイトに日本の音楽のリリース情報だとか、あとはライブレポートを書いてるんですが、別サイトとして立ち上げました。
見てみるとすごく日本の音楽情報をいろいろ載ってて、こういうのを作ってる人がいて、それで海外にもちゃんとユーザーがいるんだなってことにまた感動しましたね。
はい、そうです。海外の友達でも日本の音楽にすごい詳しい人たちがいっぱいいます。
は
い、
その好きな人たちっていうのは音楽を聴くときは CD を買うのか、もしくはダウンロードサイト、あとまあ iTunes ストアとかそういうところで買うのか、どういうふうに買うんでしょうね、みんな。それが不思議。
うん、そうですね。一部の人ではコレクターで CD が欲しいから、どうしても日本から通販で買ったりという人が僕の周りには多いんですね。
やっぱりマニアは CD が欲しいんだよな。
はい、そう
です。トリさんとかもあんまり CD はもう最近買ってないんだよね。iTunes ストアとかだよね。私もそうですけど、
そうだね、買うのは iTunes ストアの方が多いかな。まあもちろん CD もね買いますけど、それは昔から中古版とかが多かったから、まあでもそれにしても iTunes とかで買う方が多いかな。
そのようなわけで今回はですね、ファブリックさんがショップですとかいろいろな情報を発信してるということをいろいろとお伝えしました。次回はまた別のことを聞きたいと思います。
はい、
はい、お相手はエレキテイルの上源と、
はい、ポリモーグでした。
パトリックさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。